な私が教会に戻りたいと強く思い出したのは、1984年1月に父が亡くなった時のことであった。葬儀場で父の遺骨が私の箸の中に挟まれてしまった時、この現実の父のあまりの変わり果てた様に驚き、絶句して私は生まれて初めて、お父さんと大声に声を上げて泣いていた。涙がこみ上げこみ上げ、泣いて泣いて泣いて涙が枯れるようになってしまった時、雪が降ってきた。不思議にこの年は正月の明るい空に毎日毎日天から雪が降り続いてきた。私はそれを見上げながら、父が毎日天の上へ上へと登っていくような気がしていた。明るい天に雪が降り続いて、そうして雪が降り止んだ時、私は父は一体どこに行ったのだろうと真剣に考え始めたのです。それからいろいろな本を読みました。あの世を訪問したという有名なエマヌエル・スウェデンボルグの著作はもちろんのこと、アウト・オン・ア・リムとか、さらにはまたあの世と交信すると称するおかしげな自動書記にも興味を持つほどでした。中途半端ではなくて、本当に具体的に本当に神様とあの世を見せてほしいと思っていたのですから、それは難しい要求でした。いろいろな宗教書を読み始めました。きっとその状態はお腹の空いた熊が餌を求めて歩き回るような哀れな姿だったと思います。その時読んだ本はキリスト教だけは抜いて、このことは大変良い結果に導かれたと感謝しています。すでに200冊を超えていました。自己満足ではない明確な救いと真理を求めて、法然の一枚起承文、親鸞の歎異抄から、禅をめぐる書物、さらに色即是空を説く般若心経のいくつかの公開書、観音経の2つの公開、生命の実相、40数巻と谷口正治のそのほか、たくさんの書物、今でいう幸福の科学の数十冊の書物、高橋真嗣 GLA のすべての著作を読み、さらに書店の店頭では神智学、天理教や創価学会の本まで、すべて宗教と名のつくものなら何でも立ち読みしていったのです。この頃、空海という映画がありました。他の人々のように娯楽が目的ではなくて、私の場合、魂の救いのために見に行きました。それが仏に通じる言葉だと書いてあるので、梵語の真言も唱えてみました。いくつか宗教の祝詞のようなものも唱えてみました。でも何ということでしょう。そうして真剣にのめり込んで行けば行くほど、私にとって心はますます苦しみに満たされてゆくばかり、なぜかどんどんどんどん惨めになってゆくのです。最後に言ったある宗教では、病の存在すら否定し、自己自身をまるで神様にとって変わるほどの高みまで上げようとする様で、もし本当の神様がおられたら取り返しのつかない冒涜になるかもしれないと、私の両親は警鐘を鳴らしていました。そのうち、そんな私にとどめを刺すように、私が最後に頼りにしていた妻が大腸がんになってしまったのです。もはやピンチでした。妻にもしものことがあれば、今は生きる希望のない自分であることがはっきりと分かってしまったのです。妻のそばにいたいと思って、仕事を辞める準備をしました。お父さん、そんな顔でママのところにいたら、ママがガンだということが分かってしまうよ。そう娘に注意されましたが、私はすべてについて絶望し、 心の底まで青ざめていたのです。その時でした。そんな私を哀れに思ってくださったのでしょうか。あの懐かしい神様が私を救い上げに来てくださった。おい子どめよ、教会を建てようという一通の書簡が思いがけなくも昔の松本頼義牧師から舞い込んできたのです。それはなんと三十数年ぶりでした。意識下では片時も忘れたことがなかったけれど、それが突如として込み上げ、ああ帰りたい帰りたいの思いが胸いっぱいにあふれてしまった。この機会を逃したらもう帰れないと感じていました。そんな私の気持ちを知ることができるのか、その時放送大学で女人仏教の歴史を学び、仏像を見るため日本の各地を歩いていたはずの妻恵子が、不思議に私にキリスト教会に行くようにとしきりに勧めてくれたのでした。そして日本キリスト教団鶴川教会落成式の一番端っこの席に座って、あの背にポケットのある懐かしい席にかけて、今は昔の懐かしい賛美歌を歌った時、私の心は心の底からこみ上げてくる涙を止められなくなってしまったのです。魂の奥底から流れて流れて突き上げて流れて止められなくなったのでしたが、なんとそれは幸せなひととき、神様との再会のひとときだったことでしょう。神様は変わらなかった。悪いのは私だった。そうして立ち上がったとき、あれほど深かった昨日までの悩みは不思議に跡形もなく消えてなくなっていたのです。30年もの長い間広がった感激でした。それなのに神様は瞬時にそれを許され、満たされ、愛してくださった。私はもう他に何もいらなくなりました。以下1994年までの日記は全著、主イエスと共に